と始めさせていただきます。今晩のおかずは鯛めしでした。妖怪ラジオ始まります。初めての試みということで、ちょっと緊張しておりますけれども、皆さんよろしくお願いします。音声はちゃんと聞こえてますでしょうかね。割と気が小さい方なんでね、そういうことをこう気にしたりなんかするんですけれども、ですね、初回ですので、ゲストはいません。私一人で喋らせていただくということなんですが、これがなんとネトラジ史上初っていうことで、少々緊張しております。と申しますのは、妖怪と哲学、まあ一応、まあ哲学者、妖怪研究家ということで、こうネトラジオのホームページに上げていただいておるんですけれども、まあ普通考えて妖怪と哲学ってなかなか結びつかないと思うんですね。というのとか、あと、まあどういう、こう、狙いというか、どういう楽しみ方をする上で、こう、始めてみようかなということもあるので、あとは、まあ、皆さんからの質問やご意見、これからこういうことをやってほしいということも随時受け付けたいと思いますので、まあ、そういう感じでゆるゆるっと今回は、こう、まあ、喋ってみようかなっていうふうに思っているわけです。でですね、そもそも私がなんでネットラジオをやることになったのかというところからお話しますと、2ヶ月前くらいですかね、新宿御苑でですね、このネトラリで蝶の羽ばたきをやっていらっしゃる、二子渡さん、まあ、カウンセラーとか、まあ、手広く活躍していらっしゃいますけれども、まあ、二子渡さんの、こう、まあ、お友達を集めて、新宿御苑で遊ぼうっていう会が、気楽な会がありまして、まあ、私は一組とかあんま好きではないんですけれども、まあ、気楽な会であればいいかということで、顔のつけたわけですね。で、その時にたまたま、スピリチュアルエロスを担当してらっしゃる、タマホンミシオさんですね、と、まあ、知り合いまして、まあ、雑談の中で、こう、ユーストリームかなんかで自分の放送をちょっと流そうかと思っていると。でも、まあ、やり方わからないので、まあ、友達に聞いてどういう形を考えているんだって言ったら、なあ、そしたらこの放送枠を使ってくれてもいいですよということで、すんなり決まったわけですね。ちょっとびっくりしたんですけれども、まあ、そういうことなんかもありましたよ。ありがたい機会をいただいたと。で、むちゃくちゃこう、なんていうのかな、文明社会から離れた人間と申しますかね。コンピューター的なことって苦手なわけですね。ですから、今回もつなぐ前からいろいろ教えていただいたりとかして、まあ、お世話になりっぱなしの形でこの放送を始めさせていただいております。で、まあ、元から、双子さんとは古い友人だったんですけれども、パッて気づくとかですね、今頃気づいても、まあ、遅えよって話なんですけれども、私以外のパーソナリティっていうのが、まあ、カウンセラーをやってらっしゃる方なんですね。で、まあ、そこそこ名も通った方たちでということで、ちょっと私は無名に近いものですから、こう、恐縮しております。で、カウンセラーって言うと、こう、人の心の悩みを聞いたりだとか、まあ、あるいは、コーチングっていう領域になってくると、まあ、本人のその望む方向ですね、ビジョンを引き立ててですね、こう、まあ、背中を後押しするというか、そういうことだろうと思うんですけれども、いや、私はそういうことを、こう、なりわいにはしていませんで、今何をやってるかっていうと、まあ、大学の非常勤講師ですね。土地の半分はそれをやってます。で、土地の半分ってのは、まあ、こう、基本的な研究であるとか、書く機会があったら、まあ、論文や文章を書くっていうことをしてまして、基本的には文献研究とか哲学史の研究をやってるわけですね。で、そうするとですね、まあ、カウンセラーみたいな、こう、まあ、人に会うことが慣れててだとか、あるいは、こう、人の悩みをちゃんとこう、聞けるような人間では、あんまりないわけですね。じゃあ、そこがなんでこう、心理だとか、そういうことにも、 まあ、詳しくなったかって言いますと、私自身がですね、もともと、まあ、来歴を話しますと、大学時代、あと大学院、大学院時代ですね、やってたことが、こう、仏教学なんですね。な、部派仏教とか大乗仏教とかありますけど、まあ、いわゆる仏様の教えのあの仏教ですね。で、仏教学をやっていたんですけれども、まあ、宗派の学問、例えば、真言宗とか天台宗とかって日本にありますけれども、こう、仏教学の専門って言うと、割合、こう、お寺さんの子供がこう、勉強したりするようなことが多くてですね、まあ、宗派の学問が中心なんですけれども、あんまりそういうことには関心なかったんですね。特定のこう、まあ、カチッとした世界観を学ぶとかいうのは、あんまり魅力を感じなかったわけです。で、まあ、じゃあ何をしようかって言ったときに、まあ元からの、こう、興味でもあって、これも話すと、これ自体で長くなってしまうんですけれども、こう、まあ、世界のいろいろな哲学思想の、まあいろんな考え方ありますね。そういう世界の哲学思想みたいなものと、まあ、仏教とかインドの思想と言われているものとの比較研究っていうことを考えたわけです。で、まあ、それ以前に裏目的として、これを言うとですね、まあ、最近はそうでもないんですけど、まあ、一時期危ない人間扱いされましたけれども、あ、悟りを目指すっていうのがあったわけです。悟りたいと。で、悟りたいなんて思ってると、悟れねえぞっていうのも、まあ、今でこそ、まあ、そうだよね、みたいなことを思うわけですけれど、当時はわからんわけですね。で、こう、で、なんでそんなことを思ったかっていうと、これも遡りますけれども、もともと仏教学に入る前っていうのは、僕自身は、こう、日本の哲学とか思想に関心があったわけですね。で、まあ、妖怪の話ということで、まあ、後々名前も出してきますけれども、柳田国夫であるとか、宮方熊楠であるとか、折口信夫であるとか、好んで読んでました。で、そんな中で西田喜太郎という人に惹かれたわけです。これもまあ、日本の、まあ特に戦前までですけれども、日本最大の哲学学派と言われているような、京都学派っていうのを、まあ、超新人物だったわけですね。で、彼は何を考えたかっていうと、まあ、明治時代の人ですから、西洋哲学の考え方っていうのがどんどん入ってきた時に、こう、反面で自分の人生の悩みというものを解決するために座禅に打ち込むんですね。禅をするわけです。で、その座禅をしていくことと、まあ、いろいろな当時の最先端の知識と言われているものを、まあ、読書録を見るとびっくりするんですけどね、まあ、昭和の、こう、戦後になってから、こう、裁判沙汰の中にあるような、チャタレ夫人の恋人とか、そういうものまで読んでいると。で、もちろん、まあ、西洋哲学のデカルト、カント、ヘーゲルとか、そういうものも学ぶわけですね。で、西洋哲学のこの合理的な思考というものをしつつ、一方で宗教的な探求心でも、まあ、燃やし続けて、こう、座禅をしていくということで、こう、いわゆる神秘主義みたいな、こう、まあ、いわゆる昔、人から昔ですね、ぶっ飛び系と言われてた方にも行かなければ、合理主義的な思考に留まることもないと。でも、よく読むと、ものすごい世界観が書かれてるわけですね。で、まあ、これだと思ったわけです。一つは。で、あともう一つは、こう、これは最近有名になってきた方で、それこそ妖怪にダイレクトに関わるんですけれども、明治の哲学者で、まあ、割と今まで埋もれていたような人で、井上円城という人がいます。まあ、じゃあちょっと、井上さんは普通の、井戸の上と書く井上さんですね。炎上っていうのは、まあ、炎修率の炎に、了解の量ですね。炎上ってこう、お坊さんみたいな名前なんですけど、もともとお坊さんです。で、まあ、彼は、まあ、お寺を継ぎませんで、こう、民間で活動してたわけですけれども、こう、まあ、若い人、まあ、特に明治時代ですからね、こう、国の基礎を作っていくためには哲学が必要だということを唱えまして、まあ、今の東洋大学の前身である哲学館大学、 哲学専門の大学ですね。ちょっと今でも考えられないところがありますけれど、そういうものを作った方ですね。で、哲学館大学でこう講義をやっていることが妖怪学なわけです。で、まあ彼は哲学者なんだけれども、同時に妖怪の研究をしていたということで、で、その妖怪学講義というものを読んでみますと、非常に面白いわけですね。幽霊とか、こうね、怪奇現象の話してるのに、なぜかデカルトやカントが出てくるっていう、ものすごい内容なわけですよ。で、へえと思うわけです。で、この西田や井上の考えていたような、こう、幅広くものを見て、と同時にですね、こう、実践家でもあるっていうところに非常に惹かれまして、このやり方が、こう、現代でもできるんじゃないか、っていうふうに思ったわけですね。で、それで、こう、まあ、そういう、まあ、興味というか、下心を抱いてですね、大学に入るわけですけれども、こう、大学でやってたことっていうのは仏教学ですから、まあ、今日でも、まあ、多くの場合そうなんですけれども、歴史研究をやるわけですね。で、歴史研究っていうのはどういうことをやるかっていうと、まあ、ある教にある言葉が書かれているとしますと、そうするとですね、その言葉がもともとどの教に依頼して書かれているかであるとか、まあ、歴史的な概念、観念の変遷ですね。どういうようにその考え方が受け継がれていって変わっていったかとか、まあ、あるいは美術とかでやるのであれば、まあ、最近仏像ブームとかありますけれども、美術様式の研究だったりするわけです。で、まあ、私自身はてっきりですね、こう仏教学というところに行きますとですね、こう、自分自身も実存的というか宗教的な探求をしている方が いらして、で、まあ、中にはそういう方ももちろんいらっしゃるんですけれども、そういう自分の頭で、あと目と体を張って考えたことと、まあ、もちろん仏教学の客観的な知識がありますから、そういうものを照らし合わせてですね、こう、探求していく、自分の言葉で語っていく、そういう感じが多いのかなと思ったんですけど、全然違うわけです。語学の勉強、むちゃくちゃやらされます。まあ、サンスクリット語、チベット語、パーリ語、漢文ですね。まあ、心当たりできないと仏教学ってできないわけですよ。僕はチベット語は苦手でしたけれども、まあ、サンスクリット語と漢文ですかね。あと、パーリ語はちょっとやりました。で、そういう、まあ、語学の研究が中心にあると。そうじゃないと、こう、古いお経を読めないわけですね。まあ、必然性があってやるわけですけれども、当時はちょっと、こう、まあ、なんでかな、というふうに思ったわけです。で、まあ、大学院の方に移りまして、まあ、大学院に行くプロセスの中で、またちょっと違った興味が出てきたわけですよね。じゃあ、人道思想とか仏教の枠内で、こう、まあ、当時は日本哲学科、今は京都大学にあるのかな？当時はそんなものはありませんので、まあ、ダイレクトにできないといったところで、しかも広い思想的な興味を満足させたいわけですね。で探してったときに、インドの近代宗教というものに目をつけます。で、インドの近代宗教の思想家で、こう、ビビエカーなんだって人がいるんですね。で、まあ、名前は、まあいいですけれども、この方は世界宗教会議というものにですね、1893年なんですけれども、まあ、アメリカで出ていきまして、まあ、当時はヒンドゥー教の代表、ということで行くわけですね。彼は何を説いたかっていうと、まあ、インドというものはこれから発展していくので、まあ、西洋から科学を学ばなければならない。で、じゃあ、西洋はどうしたらいいのかと、そういった場に、西洋というのは東洋の国々から、まあ、ここが面白いところですけれども、まあ、スピリチュアリティ、霊性、まあ、霊性と訳されますけれども、彼自身がスピリチュアリティという言葉をはっきり使っています。非常に早い幼霊だと思うんですけれども、そういったものを学ばなければいけないだろう。ということで、いや、何を説いたかっていうと、普遍宗教論、ユニバーサルレリジョンというものを説くわけですね。つまり、世界にはいろんな宗教や思想の考え方があるんだけれども、それは一つの真理というものをいろんな角度から 表しているだけなんだというわけですね。ただ、世界の宗教をヒンドゥー教で人からげにまとめてしまおうだとか、俺の考えが絶対正しいって言い方は、しないわけです。普遍宗教論っていうのは一種のメタ宗教論ですね。宗教についてね、ちょっと引いた立場から宗教を基礎づけるっていうことをしていくわけですね。そうすると、どんな宗教をやってもいいじゃんと。で、ヒンドゥー教はヒンドゥー教、仏教は仏教、イスラムはイスラムってやってったときに、はたと気づいたら同じようなところに、真剣に探求していけば出るよね、ということを言うわけですね。で、それぞれの人たちがそれぞれの道を行くためのサポートをしましょうと。それが普遍宗教論ですよ、という言い方をしていくわけです。で、この子を視野の広さ。で、近代宗教家ですから、イギリス風の教育を受けてるわけですね。だから、例えばイギリス経験論であるとか、カントがどうだとか、そういう話が、出てくるわけです。哲学的な知識もどういうふうに考えていったらいいのかというものは、出てきます。彼自身はヘーゲルだとか、エマーソンだとかが、好きだったみたいですね。あと、面白いことに、ジョン・ロックとかは非常に高く評価している。というようなことがあるんですけれども、難しいことは置いといて、そういうことを解いていたわけですね。で、東洋と西洋というものを比較していく。この壺が一つと、自分自身の実存を大事にしていくっていうのですかね。生き様を大事にしていくっていうところで、惹かれたわけですね。で、異能遠慮はダイレクトにできないので、ビベーカーなんだと西田北郎の比較をやってみようと思ったわけです。これ今日でもないやつです。論文としては。私が昔書いたのがちょっとあるかなと思うんですけれども、そういうことを書いたり、考えたりしていくうちにですね、いろいろなことがありまして、結局博士後期課程というところに行くと、普通はちょっとだけ時間かけて博士論文というのを書いて、博士号が出されるんだけど、ちょっとした揉め事がありまして、うまくいかなかったわけですね。で、それでじゃあどうしようかって言って、その大学院にいる場合に、あとインド行きました。これをこれで話すと長くなるので、今日は、チラッとだけ触れますけれども、インドに行って悟りを開いた人を探すんだって言って行くわけですね。かなり危ない人です。ただ一方においては、この近代宗教の研究をやるわけですから、資料も探さなきゃならない。両方やろうということで、本屋さんみたいなところに入り浸ったりとか、アシュラム道場と言われるようなところを点々とする、やりました。で、うまく師匠というものに出会えればですね、何年か勉強してですね、それで あわよくば、事故みたいなもんですけれども、悟りを開いて帰ってくるということを考えたわけですけれども、でもそれもうまくいかないわけですね。帰ってこれ、道場に入り込んで、先生探して、先生についてやっていくよりは、普通の暮らしの中で考えていった方が良さそうだぞというふうに思うわけですね。非常にビリーバーと言いますかね、道場行くと、私が出会った人が悪かったのかもしれませんけれど、多いわけですね。で、集団行動するわけです。で、私、集団行動苦手なので、嫌気がさしまして、もう嫌だと。いうふうになるわけです。ただ、インド行ってね、だんだん金なくなって自分で物売ることを覚えたりとかね、そういうことはあったんですけれども、それを置いといて帰ってくると。で、ドクター論文もちょっとダメだって言ったときに、しばらく、研究から遠ざかるようなことがあるわけです。今の大学は2004年から勤めているんですけれども、それまでにちょっとしたブランクがあります。その間日本の、 主に東海道筋ですね。ちょっと旅をしたりなんかして、そういうことをやってるわけですね。で、旅をしてるときにどういうことをやってるかっていうと、妖怪のレクチャーをやるわけです。妖怪の話をするわけです。ただ、私自身が、まあ、民族学者でもなければ、こう国文学者でもない。現在でも妖怪研究っていうと、妖怪文化研究。といったような形になるので、まあ、民族学、民族の族は通俗の族と、まあ、エスオグラフィーとかいう時の民族、まあ、ユダヤ民族とかっていった場合の民族ですね、2つありますけれども、まあ、両方ともやってはおらないわけですね。で、あくまでこの哲学的な立場、井上遠がやってたようなことをも、もうちょっと深めたような形でできないか。ということを考えるわけです。で、そういった形でこう続けていくことを始めました。で、もともと、その、まあ、実存的な関心がある、つまり、スピリチュアリティの領域ですね。で、大学院在学中からもう一つやってるのが、トランスパーソナル心理学です。で、これはこう何年か前に、2010年ぐらいにあると思うんですけれども、まあ、何人かの仲間とインテグラル理論入門というのを書きました。で、ネトラジのホームページの下の方にですね、リンクあると思うんですけれども、インテグラル理論というものを立ち上げたケン・ウィルバーという人が、やはりこう、まあ、もともとは生化学者、理化学系の人だったわけですけれども、まあ、ある時にハッと開眼しましてですね、こう、まあ、東洋の哲学と、まあ、西洋の心理療法というものをこう習って覚えていくわけですね。で、彼も禅の実践者だったわけです。それがこう人間の意識の階層構造、まあ、人間の意識っていうのは発達もしくは進化していくと、でその局面局面によってこう世界像というものが編み替わっていくよという話をしていくわけですね。で、彼の特徴というものはそのいわゆる個人の成熟というところで、こう心理学をとどめないんですね。こう超えた領域というものを考えていくわけですね。そうすると、こう、いわゆる、こう、まあもちろん禅もそうなんですけれども、シャーマニズムみたいな話とかも入ってくるわけです。なんかね。で、これは面白いなと思ったわけです。もちろん、ミルバーは西洋人ですから、あれとこう、シャーマニズムに焦点付けて、そこだけ取り上げるってことは、割と禅の方でもあるのでしないんですけれども、その中でも、まあ、いや、人間の意識が変わっていく。その時に世界像も編み変わっていく中で、そういうような、例えば、こう、まあ、精霊と対話するだとかですね、そういうような現象は生じいますよということを、こう、解いていくわけですね。なおかつ、まあ、西田喜太郎、先ほどの、こう、京都学館のですね、共通する分は、こう、禅をやっているから、こう、深い立場から、その、心のいろいろな段階というものを、こう、統合的に見ていくっていうことをするわけです。で、やがてからは範囲を広げまして、人間の心の、こう、階層性だけではなくて、こう、まあ、物質世界であるとか、あと文化であるとか社会システムの階層性というものを言い出すわけです。で、この4つの側面を見ていこう。まあ、個人にとっての心と物の使い、物質の使いですね。あと、集合体にとってのこう内面。まあ、これが文化ですけれども、それと集合体にとっての外面。こう、生態環境であるとか、そういうものですね。あと、社会システム。まあ、見ていこうということで、こう、統合していくという、インテグラルという考え方を立ち上げていきます。で、まあ、そういうことを解いているわけですね。で、これは面白いということで、ちょっと関わったりとかしていたので、その辺から、こう、例えば、こう、まあ、二子さんがやってらっしゃるような、こう、まあ、POP、プロセス思考心理学のミンデルであるとか、そういうものに惹かれるわけです。でですね、まあ、そういうこともやっていたんですけれども、まあ、自分なりの考え方っていうのも、ちょっと出していきたいなと思ったときに、こう、 今度はですね、この、まあ、今までのお話の中でも、要素としては出てると思うんですけれども、まあ、近代インド宗教のメタ宗教的な側面ですね。つまり、特定手話にこだわらないようなところであるとか、西洋と東洋を比較して共通の部分をこうやっていこうだとか、あるいはインテグラル統合というような考え方である。今度は出会ったのが、構造構成主義っていう哲学でした。で、これは、まあ、現在でも、若い、早稲田の西条武夫さんって先生がこう開発したものですから、こう、まあ、ボランティア活動であるとか、あるいはチーム医療みたいなものに活かされているんですけれども、考え方の違う人たちが、どうやったらこう共通した目的っていうのを達成していくために、こう、コラボレーションしていけるのか。考え方なわけですね。で、まあ、専門的にはメタ理論、あるいは超メタ理論って言い方をするわけですけれども、いろいろな考え方に共通する部分があるとすれば、まあ、無理にそれを一つにするのではなくて、まあ、個人個人にとっての意味や価値や存在感覚っていうのが、その個人の関心や、こう、まあ、興味といったものにですね、相関してますよということを言うわけです。で、まあ、そこを押さえておけば、じゃあ A さんと B さんの考え方が違うよってなった場合に、A さんの持ってる関心事と、B さんの持ってる関心事、それとも、まあ、達成したい目的ですね。そのことを押さえた上で、相互了解が可能になってくるんじゃないか。ということを、こう、提唱するわけですね。かなりこう、ざっくばらんな説明ですけれども、僕はそこが本体だと思っています。で、そういう、ということをこう言ってるこう哲学がありまして、まあ非常に魅力を感じるわけですね。で、インテグラル理論というものも面白いんですけれども、こう、一つ気になるのが、こう、まあ、ウィルバー時代が禅をやってる人で、あるいはヘーゲルとかの影響も非常に深く受けているので、この世界というものがこう、まあ、スピリットの現れというふうに捉えるわけですね。で、それが究極のこう意識状態であると。スピリットというものは、この人間の心が発達していく中で、各段階に現れていると同時に、そのこう発達のプロセス全体の基盤でもありますよっていうことを言っていくわけですね。で、そのスピリットとかっていうのが、こう、顕在化していく段階が、まあ、インテグラル段階っていうような、こう、まあ、統合的な意識というものが芽生え始めるような意識の発達段階だっていうわけですけれども、そこからこう、組み上げられたのがインテグラル理論っていうと、スピリットの現れって前提を持ったわけですね。でも、世の中にはスピリットなんて関係ねえよっていう人もいるわけです、当然。そうすると、これ問題になってくるなと。思うわけですね。じゃあ、どうしたら、そういうスピリットという考え方も同時に基礎付けられるのかって問いが出てくるわけですね。で、構造構成主義はそこのところは、こう、非常に深く突っ込んでおりまして、こう、まあ、どんな立場の人間であろうと疑いようのないところから出発しましょうと。まあ目的が、共通了解だとか、方法論を目的に応じて使い分けるということですから、まあ、そういうことになってくるわけですね。で、まあ、その基盤をどこに置くかっていうと、この世界のすべてと言ってる、この言葉も含めてなんですけれども、現象であると、立ち現れた何らかの経験というものを現象という言い方をするわけですけど、現象現れですね。現れの世界であると。で、その現れをどういう角度から見るかとか、どういう言葉概念で出てるかとかいうことで、いろいろなこう立場の違いが生じてきますよというわけですね。ただ、先ほども申しましたように、構造構成主義自体は、まあ、医療分野とかにね、最近応用されたりとかしてますけれども、いわゆるスピリチュアリティの分野や宗教哲学の分野っていうのは、まあ、ましてや妖怪研究の分野って入ってないわけですね。まあ、ここは、こう、まあ、僕なりにちょっと考えてみたいことがあるなということで、そこで、まあ、妖怪研究のメタ理論みたいなことを、まあ、論文発表させてもらったりとか、 したわけです。で、なんでそこまでのことを考えたかっていうと、もうちょっとこう、まあ、大学の講義みたいになってきちゃってつまんないと思うのでね、もう寝ちゃった人もいるかもしれないから、でも、言っておきますね。私自身が、まあ今でもそうですけれども、例えば霊能者の知り合いって非常に多いです。で、霊能者ってのは、こう、割と小さい頃から見えちゃったり聞こえちゃったり、まあ普通の人でも見えないと言われてるものがするわけですね。でもまあ、精神異常であるわけでももちろんありません。通常の生活を送りながらでも見えちゃったり聞こえちゃったりする。で、我は知識がないし、こう小さい時にもそのままのことをこう親なんかに話しますから、こう決めたから出たりとか、そういうことがあったりするわけですね。で、人によってはそういう力を封印してしまったりとか、あるいは、まあ、いわゆるスピリチュアルと言われている業界に流れてったりとか、そういうことをするわけですね。まあ、普通に暮らしての中でもね、まあ、ある程度我々にも五感以上の第六感とかあると思うんですけれども、もっと強烈にあるわけです。まあ、体質的な問題等々、いろいろこう解釈があると思うんですけど、ね、そういう方っていうのは、そういう世界観を前提に話したりするわけですね。で、こう、例えばですね、なんかこう、ちょっとしたいざこざがあったりとか、するわけですね。するときにですね、まあ、酒が入ってるときとかに、こう霊能者二人か、例えば喧嘩を始めるわけですね。お前の考え方、見えてるもんがどうだみたいなことで始まるときに、で、僕はわかんないですから、まあまあ仲良くしようよというわけですよ。まあ、それこそ目的で重なる部分もあるしね、今までの来歴で違う部分もあるからっていうわけですけれども、そうするとね、例えばこんなこと言われるわけですけど、お前は前世がね、坊さんだからね、そんなこと言うんだと。仲良くしましょうなんてね。いや、そんなこと言われても、わし前世わからんしって話になるわけ。ちょっと困るなというわけです。ところが、多分向こうにとっては、その私の前世が僧侶であるということは、あるリアルな経験であるわけです。真実かどうかは別ですけれども、当人にとってはリアルな経験であるわけですね。で、鑑定でその力を、おそらく用いたりとかするわけでしょ。で、そう考えていきますとですね、こう、困るわけですね。こう、世界観が違う。でも、非常に強固な確信があるって言った場合に、その確信のありかっていうのも、こう、確かめていかないと、こう、まあ、共通了解とかそういうことっていうのは、これは無理だなと思うわけです。そうすると、どうしてもスピリチュアリティの領域に入っていくわけですね。単に認識が違うよっていう以上の問題がそこにあるわけです。まあ、あえて言えば、こう、意識の状態が異なることによる認識の際、プラス情動、まあ、感情も含めた深い情動ですね。それが関わるわけですね。そうすると、一筋縄でも二筋縄でも、これはいかんぞという、こう、話になるわけです。あとは、こう、ルールの違いっていうのを戸惑ったりとか、したことがあります。こう、まあ、例えばですね、こう、初対面の女の子がいるとしますね。なんかの集まりの中で。そうすると、まあ、まあ、表面上の挨拶で共通の話題を探したりとか、まあ、楽しく時間を過ごしたいと思うわけですけれども、まあ、いきなり、ある方が、その女の子の霊視を始めちゃうわけですね。で、まあ、前世でこんなことあった、こんなことあったと。で、まあ、その女の子自体は、まあ、OK 出しましたし、まあ、明らかんとした人だったんでよかったんですけれども、こう、まあ、割とその方の傷に関するような文を、こう、言っちゃったりなんかするわけです。こんなとこでやっていいんかと。公開カウンセリングでも何でもないわけだし。ちょっと不愉快な感じを覚えたりとか、そういうことをしました。で、まあ、私自身も多少はそういう、こう、まあ、後々話していくような、まあ、妖怪現象みたいな話ってのは、まあ、経験はあるにはあるんですけれども、そこまでのことはないわけです。そうすると、今言ったような学問的な立場 の認識論みたいなものと、霊的な認識論というものと、どういうふうに使い分けたらいいか、または基礎づけたらいいかっていうような問題が出てくるわけですね。で、それをこうちゃんと考えていこうっていうことをこう思ったわけです。で、その時にヒントにあったのが、こう、まあ、異能遠慮の考え方だったわけですね。まさに一つは。で、異能遠慮っていう人は、まあ、妖怪というものは、こう、まあ、まず、まあ、構造構成学ね、ここは近いところなんですけれども、まあ、人が不思議だとか異常だとか思うような現象である。まずは現象である。そこから出発しましょうということを言うわけです。で、まあ、いろいろ区分け、それをしていくわけですけれども、まあ、仮に怪しいもの、破壊って言いますけれども、まあ、自然科学の知識だとかで説明できるんだけれども、人がこう怪しいと思っちゃってるようなものを破壊。あと、まあ、見間違いや勘違い、あと、やらせですね、怖がらせようと思って、こう、お化け屋敷で、こう、割って脅かすような、素朴なレベルか、あと、サブリミナル的なことも含めて、まあ、言ってるわけですけれども、それを偽解とか誤解、偽りのあやかしだとか、誤り誤解ですね、のあやかしって言い方をします。でも、そういうものばっかりではないと。本当の不思議というものがあるのだっていうわけですね。で、本当の不思議は何かって言ったら、彼はその深海、真実に怪しいもの、真実のあやかしっていうふうに言うわけですけれども、それは何かって言ったら、世界とか自己自身っていうものだというわけですね。で、彼は仏教哲学者でした。ですから、その背景があるわけですね。ですから、深海というものは何であるか。こう、ということを解いていくときに、直接に世界を見えと、曇りのない目で、世界と自分を見つめてみようということを言うわけですね。そうすると、世界自体が不思議だということが現れてくるというわけですね。で、これがこう、すべての妖怪現象の舞台になっている、ということを言っていくわけですね。で、まあ、その、偽りだとか、仮のあやかしを、こう、まあ、否定していくというか、解明していく中で、その真のあやかし、まあ、こう、真の不思議に気づいてほしいということで、啓蒙的な活動を続けていったりするわけですね。よく世間的なところで言っていきますと、妖怪現象というものを、異能遠慮は否定していった人なんだ、っていうような言い方がされることがあるんです。これはどういうことかって言いますとね、啓蒙思想家ですから、近代合理主義を、こう、人々に目覚めさせようとしたと。で、近代合理主義ですから、当然、それまで迷信と思われていたようなものはないんだと。で、バッサバッサとしていきまして、こう、まあ、真実はこれだと。合理的な世界なんだっていうね、言う。まあ、迷信退治。ゴーストバスターだって言われてるんですけれども、それは一面的な評価として、哲学的な背景も含めて言うと、真の不思議というものをむしろ見出そうとしていた人っていうふうに言えると思うんですね。もちろん無意識体系の評価って間違ってはないんですけれども、まあことの反面であると。例えばですね、妖怪学講義というものが書かれているわけです。明治26年から。まあ、1893年から94年、まあ、哲学館講義録と通信に、まあ、当時通信教育をやってたわけですね。まあ、非常に早い試みですけれども、通信教育の中で妖怪学講義を連載しまして、その中で幽霊のことを論じるわけです。で、異能遠慮には幽霊なんかあるわけないっていうわけです。まあ、合理主義者役人としてますよね。そんな、まあ、幽霊の正体見たり、カレオバナに近いことを言うわけです。ところがですね、一方において霊魂はどうかっていうと、霊魂がいる。霊魂があるんだっていうわけですね。って思うわけです。今日も霊魂の実在証明とかって言ったら、まあ、オカルトの領域に入ってしまうわけですけれども、彼の言っている霊魂っていうのは、個人の霊魂じゃないんです。個人の幽霊、人格を持ってるわけではなくて、世界そのものの働きなのだと。で、 幽霊が言うと言ってる人たちはその片鱗だけは捕まえていると。確かに生きているものが我々にはある、まあ動植物草木にもあるわけですね。そういうで、そういうものを認めていながら、その幽霊という仮称ですねに囚われてしまう。で、ここが間違ってるっていうことで、まあ霊魂不滅論という言い方をしていくわけですね。ああ、大正時代に入りますと、大正生命主義っていう思想の流れありますから、まあこう霊魂不滅みたいな考え方が出てきはするんですけれども、まあそれ以前にこう、まあ進化論の文脈なんかを変えまして、まあ霊魂不滅ということを説いていくわけです。非常に早い試みです。あと面白い言葉使ってますね。世界活物論って言うんですけれども、まあ物が生きてるってわけですよ。我々、まあ普通の常識感を考えると物質は静止した、まあ肉眼で見ると物体ですし、まあ分子の構造とか素粒子の構造を持って生きたものとは考えないかですけど、いや、物は生きているのだという言い方をするわけですね。世界は活動を続けてやまないものなんだというわけですね。で、そういうようなことを言っていきますし、あとは、もちろんのは、霊剣あらたかって言った場合の霊剣がありますね。例えば、まあ、お地蔵さんにこうお参りしていくと病気が治るとか、そんな考え方があります。あとは、お札を使うと、こう、ね、この病気が良くなるとか、家内繁盛とかって今でもありますけれども、そういうものが、人をまじないの類から批判していきます。で、非常にそれが倫理的な批判で、努力しないで祈るなよ、なんですね。簡単に言うと。まあ、努力しないで祈ったってね、そんなの、自分の勝手な願いで無理だよと。そんなものは。で、それで金取ってる悪い輩もいっぱいいるから、まあ、騙されちゃいかんよという子供も含めて、まあ、それは人間の弱い心が作り出したものだからと。非常に真っ当な主張をする反面、霊剣はありますよ。いうわけですね。で、これは世界活物論と結びつくわけです。どういうことかって言いますと、世界そのものの働きというものがありますから、その働きというものと個人が順応したときに、そういう奇跡的な現象っていうのは起こりうると。ただそれは自分の願ったような形ではない。っていうような言い方をするわけですね。霊剣がこう、神仏から下ってくるものである。いうような言い方をするわけです。そうするとですね、かなりこう、まあ、合理主義者というよりは超合理主義者ですね。合理主義を抑えるわけですね。偽物は偽物だし、説明できるものは説明できると。でも、それを超えるところに真実というものはあり得る。ということを言うわけですね。あと、オカルテ地との、まあ、明治大正でもそういう、まあ、神秘思想家といったような人だって、日本の中に霊術家とかね、いたわけですけど、曖昧な説明はあんまりしません。説明できることは説明するわけです。で、説明を超えたところはなぜ説明を超えているかということも説明するわけですね。こう、非常にメタ的な立場を持っているわけです。で、彼の哲学の立場でも、物と心と物と心の本質というものの関係性を考えていきます。で、その関係性を考えたときに、物から見た心、心から見たもの、本質から見た物と心、本質から見た心、本質から見たもの、で、本質の物と心の関係性、といったものをすべてこう上げ尽くしていくわけですね。いろんな立場からものを見れるんですけれども、それを総合したところに一つの真実が立ち現れてくると。ただそれ自体も絶対なものではありませんよということを含意しているわけですね。で、そういうことを言っていくっていうのは非常に面白いっていうところがあります。まあ、角度、立場、関心、世界、そういったものによって物も見え姿っていうのはこう変わってくるというわけですね。意味や価値の領域っていうのは、ただそれだけではなくて、そのまあ現代であればおそらくスピリチュアリティだとかネオアニミズムと言われるような考え方に近いような視座も入れていくわけですね。で、まあコミュニティも例えばですね、 悟りとシャーマニズムってこんなにちょっと面白いビデオを見たんですけれども、YouTube に起こってるんですけどね。Amazon の、まあ、両方日本人なんですけど、シャーマニズムの活動をしている人と、まあ、年内だからいろんなレベルとかね、いろんな方いらっしゃるんですけど、悟りということを言ってる人たち。まあ、対話というものがあったんですけど、通常この対話ってのはあまり成り立ちません。伝統的なこう村落社会でもそうですし、まあ、アジアなんかでもそうなんですけれども、大体仏教と民間宗教っていうのは住み分けられてるわけですね。住み分けられていましてですね、そこが、こう、あ、仏教は仏教のことをやってる。シャーマンはシャーマンのことをやってるわけですね。仏教家から言わせないと、まあ、特に天台仏教なんかは言うわけですけれども、禅であるとか、意識がこう、まあ、仏教ですから、瞑想の修行をこうしていくわけですね。その中でいろいろ見えてきたビジョンだとか、自分に語りかけてくるようなものだとか、いわゆる怪異、不思議な現象ってものっていうのは、魔境だって言い方をします。これはあくまで途中の段階なのだから、通り過ぎなきゃいかんと。この真実というものが、まあ仏性と言いますかですね、こう人間の本体というものは見ている側にあるものであって見られている側にはないのだということを言っていくわけです。ところがシャーマニズムはそこに積極的にコミットしてきますよね。例えば植物の精霊から病気の治し方を聞くだとか、まあ、あるいは神社とかで啓示を受けるようなことってのもありますし、あとは、まあ、人に見えないものが見える。まあ、精霊や、まあ、妖怪たちと関わるっていうことを積極的にしていく中で、こう、いろいろな技法を用いていくわけですね。ね、そういう世界、こういう世界、普通は繋がらないんですけれども、まあ、異能遠慮的な考え方をすると繋がっていくんじゃないかっていうのも思うわけですね。で、先のビデオの話でもですね、結局まあ、アマゾン側の、話をしているようなシャーマンの人がですね、まあ、もともとは、まあ、インドの有名な宗教家で、オショウという人がいるんですけれど、オショウのこうお弟子さんだったということで、でも話が通じるところもあるらしいけれども、まあ、平行線をたるるようなところもあるっていう、微妙な、こう、対談で面白かったんですね。で、まあ、明日ちょっとシャーマニズムのことをやってる人と会わなきゃいけない。会わなきゃいけないと、まあ、声をかけられて会ってくるんですけれども、私どっちかというと、悟り系に近いので、もともとの感じか、どうなるものかなと思ってるわけですけれども、加藤とさように、普段はこう、別の職種領域みたいな話になってるわけですね。でも、繋いでいくことは、目指し座からは可能であろうと。ふうに思うわけですね。じゃあ、そのメタシザーってのをどこに設定するかって言ったときに、ウィルバーであれば、こう、瞑想とかを推奨してきます。瞑想をするとですね、こう、何が起こってくるかっていうと、こう、まあ、自分を客観的に見るということができていくというわけですね。もともとは主体であったものが次の段階には客体にあるって言い方をしていくわけですけれども、どんどんこう、まあ、心理療法の世界にも、だって同一化って言い方しますね。朝上流の最高神聖数なんていうのが技法として有名ですけれども、まあ、身体感覚であるとか、思考、感情、そういったものを見つめていく中で、だって同一化をしていくわけですね。ね、そういうようなことを主張する。まあ、心理学の考え方あるんですけれども、まあ、そんな中でもちょっと、こう、まあ、瞑想というところに特化されますし、まあ、それだとちょっと哲学的には、まあ、ちょっとあれかな、問題があるかなというのを思うわけですね。で、あと、心理学は心理学の目的、まあ、クライアントさんの、こう、まあ、サポートですから、そういう目的があるわけですね。で、そうじゃなくて学問、いや、スピリチュアリティってものを相対化しつつもコミットしていくような立場がないかって言ったときに、 を、一つの頻度は構造構成主義の現象って言いましたけれども、まあ、元になっている現象学って考え方があります。これはこう、普段我々は、まあ、物が自分と離れたところにあって、物の手前に自分がいると。物と自分が離れて存在していると。で、自分の心とは関係なく外界が客観的に存在しているっていうふうに思っていますね。この立場を一応括弧にくくってしまうというわけですね。で、先ほど申しました現象、そう思われているとか、現れているって世界に還元して、そういう確信が、その思われや現れ、確信がどういうように生じていくかっていうことを考えていくこと。だから、先ほどの、こう、まあ、前世の例で言うと、前世があるかないか、科学的に証明できるか否か、そういうことは問わないわけですね。とりあえず、その方に見えている前世と言われているものが、どういうような確信構造のもとで生じているのか、というふうに問っていくわけですね。それぞれと、いくつかの条件が揃ったときに、それを前世というふうにその人は呼ぶんだろうということは、まあ、想像はつきますし、構造化もできます。で、現にこれで、対話が成り立つ場合っていうのがあるわけですね。で、そこまで戻っていくときに、まあ、何を、こう、飼育にしていったらがいいかっていうと、こう、まあ、括弧に入れるって働きなんですね。もう心の、こう、我々が当たり前だと思っているものっていうのを一旦疑ってみて、ただその疑い方なんですけれども、一度こう、超心単体に眺める、実存の側から眺める者たちに戻してみるっていうわけですね。そうすると、外界が客観的に実在するだとか、っていうのも、改めてどうしてそういうような、こう、確信が自分に生じているんだろうかっていう、問えるわけですね。で、これはある意味では瞑想に非常に似ています。なぜなら、瞑想の働きっていうのも、脱同一化の部分があるわけですね。ただ、脱同一化の目的っていうのは、心理療法の目的ですから、まあ、それは言わないと。あと、瞑想ですと、まあ、まあ、神との合一という場合もあれば、悟りというものはありますから、まあ、特定の考え方に縛られすぎるということで、それも括弧にくくっちゃうということで、私自身はそれを非認証的なアプローチという考え方をとっています。で、その括弧にくくったところから、いろいろなものの核心構造というものを考えていきましょうと。例えばそう考えるとですね、まあ、今日は時間もあれなんで前提の話をこうしようかなと思ったんですけれども、例えば座敷わらしというものが実在するか実在しないか、幽霊が実在するか実在しないかは問わないわけです。座敷わらしという経験はいかないものかという問い方になるわけですね。どういう条件が揃ったときにそれを私たちは座敷わらしと呼んでいるのか、どういう条件が揃ったときに幽霊と呼ぶのか、というような、こう、解明の仕方になってくるわけです。もちろん、そのプロセスで、まあ、民族学や国文学、まあ、絵画史、美術史の知識であるとか、宗教学の知識も、自然科学の知識も、参考にはなります。あと、霊能者のものの見方とかね、いろいろ参考にはなりますけれども、まあ、あくまで参考になるだけだって、それに依拠するわけではないわけですね。で、哲学的な妖怪に対する問い方って言うと、こういうことになってくるわけです。で、妖怪ラジオで何をしたいかっていうことなんですけれども、要するにそういうことをしていく中で、じゃあ我々の生きてる世界や自分自身っていうのは一体何なのかっていうことを思い出していく。っていうことの一つの様子がにしたいなと思ってるわけです。で、それをまあ、遊びながらやっていくと面白かろうなと。で、もちろん私自身も都市伝説だとか世間話で言われたような現象っていうのは非常に興味ありますので、むしろこんな不思議な現象があるんだけれども、これはどういうふうに考えるかというような書き込みなんかもこう、ね、受け付けてますし、まあ、ご意見、質問とかあったら、もう、じゃんじゃん、こう、まあ、送ってもらいたいし、まあ、わかりにくいので、もうちょっと説明してもらいたいっていうのも含めて、 けつけたいなと思ってるわけです。それと同時にですね、まあ、初回、あと次回ぐらいまでは多分自分一人でやるんですけど、その後はいろいろゲストの方を招いてですね、できるだけ広く考えています。例えば今交渉中も込めていますと、もちろん霊能者の方もいますし、サイコセラピーをやってる方もいますし、国文学をやってる方もいますし、幾何学をやってる方もいます。で、そういった、まあ、他にもですね、広くちょっと声をかけてみてですね、で、そういう広い方と対話する中で、こう、今の考えを、というものをちょっと深めていきたいなというふうに思ってるわけですね。で、割とですね、まあ、話も前後するようなんですけれども、まあ、国内でですね、こう、まあ、フランスなんかだとね、あるっていうふうに聞くんですけど、哲学をベースにした対話であるとか、あるいは、こう、まあ、座談みたいなものですね、であるとかのラジオって、こう、少ないと思うんですね。そういう意味でも、こう、哲学、自分自身で一人でこう、まあ、あるいはみんなでですね、考えていく、能動的に思考していくっていうことを、こう、していく機会というか、きっかけにも一つならばなと思っているわけです。で、普段からですね、妖怪関係の講座ってのは、来年もちょっと、こう、ちゃん、しげくやっていこうと思ってるんですけれど、まあ、近いところですと、こう、まあ、今月の25日にですね、荒井薬師のジャンクションシティというところで、こう、まあ、半地下の喫茶店なんですけれども、まあ、そこで、こう、妖怪カフェっていうのを隔月ですけれども、やってまして、まあ、20時から21時半ですし、まあ、今ちょっと友人たちを企画しているものがありまして、2月23日に武蔵浦和で、まあ、妖怪と哲学を関わらせて、こう、ワークショップができないか、っていうようなことも考えてます。こういうふうにですね、まあ、提供していくと同時に、まあ、今、計画中ではあるんですけれども、こう、まあ、書書も本も書いていきたいなというふうに思っております。で、そんなこんなも、まあ、妖怪かける哲学ということで、手広くやっていこうと思っておりますので、まあ、皆さん応援よろしくお願いします。で、質問とかは出てくるのかな？ディレクターから質問です。読むやつね、質問。オーラが見えるという人がいますが、オーラってどういう現象なんでしょう？次回でもいいので教えてほしいです。私自身の解釈を端的に言いますと、これは個人の意見ですよ。いろんな意見あると思うんですけど、共感覚ですね。一つの。まあ、こう音が色に見えるとか、そういう方いらっしゃいますね。その一つではないかというね、私は思っています。だからこれが端的な答えです。まあ、時間が短いので、まあ、心当たりしておきますけれども、ただ人間というものは、こう、視覚によっては、まあ、古代の神秘層から言われていることですね。このエネルギー体って言って、いろいろこう、まあ、多層な身体を持っている。物理的な肉体だけではないのだ。っていう考え方はあるわけですね。一方にはじゃあ。そういう考え方を合わせると、こう、物理的なもの以上のものが見えるということは、意味の現象としてあるだろうというね、私は思っています。でも、オーラが見える人っていますからね。まあ、私はそういうことはないんですけれども、たまにあったりなんかするのが、こう、お花をうちで飾るってことは、あんまり僕の部屋自身にはないんですけれども、こう、不思議な結構いい香りがたまにしたりとかね、します。もちろん紙になんかつけてるとかね、そういうこともないんですけれども、そういうことなんかもなので、まあ、あり得ることだろうというふうに思います。オーラというよりオーラと呼ばれている現象ですね、厳密に言うと。だからそういうことはあり得るだろうなと思っています。で、まあ、こういうふうにですね、こういうことをどういうふうに考えてたらいいのかっていうようなことも考えていきたいですし、もっと、まあ、今日はダラダラとこう、早めに話してしまった哲学の話っていうのももうちょっとしていきたいなと思っています。 まあ、なるほどと来てますね。他の方でも、まあ、番組終わった後でも質問とかいただけると、まあ、機会あれば取り上げていきたいと思うんですけれども、あ、1時間って割と早いんですね。かなり早口で喋っちゃった。皆さん聞こえましたかね？ちゃんと。こう、まあ、寝ちゃった人はいいですけれどもね、寝ていただいてね、サブリミナル学習ということで、さらに、こう、記憶に残ったのではないか、っていうね、こう、まあ、思っているんですけれども、まあ、半分冗談ですけれども、まあ、次回はもうちょっと妖怪研究の歴史というか、内実に入っていきたいなと思います。ね、ゲストを予定しているのは、今のところ来年からです。1月からはゲストに出ていただいて、まあ、他のパーソナリティの方の、もう、やり方と同じですね。ゲストの方から、まあ、例えば、双子さんとかですね。まあ、お金の問題なんかをちょっとやろうというようなこと。こっちから投げかけてますけれども、お金は妖怪であるってテーマですね。僕の、こう、ちょっと、興味持ってるテーマなわけです。まあ、江戸時代なんかでは、お金は妖怪と言われているわけですね。金玉って言いまして。まあ、そういうようなことであるとか、妖怪という角度からいろいろな現象を見ていくということをしていこうかなというふうに思っておりますので、まあ、ご興味のある方はご期待ください。ということで、まあ、今までご清聴いただいてありがとうございました。今日はこんなところでお開きということにしたいと思います。まあ、質問とかは掲示板なんかに書いていただけるとお答えできるかなと思うので、あとこれ、録音、音源が残りますので、まあ、自分でも後で聞き直して、こう、聞き取りにくいところとか、反省材料にしていこうかなと思うので、皆さんよろしく応援してください。では、今日はこんなところでお開き。